皆さんご機嫌いかがですか？電気屋ウォーカーのコーヒーです。今日は一人スタートというかいつもの退治ですがありませんけども、ライト会の収録を予定しているんですが、ゲストをお招きしております。このテック系カテゴリーの中ではご存知な方も多いんじゃないかと思います。この方でございます。どうぞ。
はい、電気屋ウォーカーの退治です。
違うだろうって
違うだろう。トマト屋と申します。普段リンゴは踊るされど並ばずというポッドキャスト番組配信しております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。電気屋ウォーカーはパーソナリティの個人的な思い込みなどを織り交ぜながら、楽しくお話しするポッドキャストです。電気屋ウォーカーに関する感想はツイッターではハッシュタグ電気屋ウォーカー、電気屋の木は器、ウォーカーの W は大文字をつけてお願いします。
本当に今何の話題をやるのか一切分かんない状態で入ってきてます
ので、
ね、
そうなんです。電気屋ウォーカーは基本的にゲストが来ようと、はい、通常パーソナリティでもなんていうのノーガードで打ち合うみたいなところがあるので。
なるほどなるほどなるほど。
はい、大丈夫です。そのノリで言ってもらえば。
わかりました。もう今日 の, 一番面白いところは多分冒頭の退治ですのところ
だ
と思う
んで、そうだね、
あとはもう気軽にやっていきたいと思います。
十分仕事したかなっていう感じ、
ね。はい。
まあトマト屋さんをゲストにお招きしたのは、これから説明しますけども、今日のテーマにかかってくる部分でもちょっとお世話になってたので、ぜひ実際にお使いになった方からのお話も聞きたいなということと、
はい、
トマト屋さんのついてはこの番組の収録後にもう1話撮りたいと思ってるので、そちらでちょっと、テーマを設けずにざっくばらんにお話を伺っていきたいなと思うんですが、せっかくね、はい、来てもらったんでね。
はい、それも今聞きました。
すごいでしょ。電気屋ウォーカーの大使とか慶生さんとかその他の方がどういう状況で収録をしてるのかっていうのが、今トマト屋さんにちょうどバレてるところなんですが、
はい、
だってスカイプに参加してからまだ7分ですからね。
僕はスカイプ、コーヒーさんのスカイプの ID を登録してから10分です。
ぼちぼちやっていきたいと思います。
はい、
今日は何かというと、最近ちょっとや音響機材の話とかを、収録に使ってるんですよとかっていうこともあって、ちょいちょい番組の中でも紹介することが増えてきたので、たまには偏った音響機材の話をしようというね、カテゴリーを作ってもいいのかなと思いまして、で今日のテーマは、我らが Zoom の Q2N という、ハンディビデオレコーダーという分類になるんですけども、
なるほど。
こちらのお話を少しトマト屋さんとしていきたいなということでございます。
はい、僕今この録音をしてる機械がローランドですけど大丈夫ですか、ね、
大丈夫ですよ。別にZoom しか使わないでくれっていうことではないですから。
ああ、よかったです。Zoom の機材はやっぱりちょっともう少しお金のない頃にお世話になってました。
ああ、すいませんね、うちは貧乏なので。
でもやっぱり最初こうそういう機材、なんかなんだろう、ちょっと手頃な価格でも、こういう Zoom みたいな本格的なものが触れるっていうのは、次へのステップアップしていく上でも、すごく大事というか、最初が高すぎると、まず買えないじゃないですか。いきなり10万とか5万とか言われても、
ね、
その1万円台2万円台で、ある程度他と、はっきり言って遜色ないですよ、正直。
はい、
でものに触れるっていうのはね、本当にすごいと思う。
トマト屋さんはご商売で、職業でこういう音響関係の機材を触られてる方なので、
そうですね、
当然この辺りにクラスっていうのはあっという間に駆け抜けてったってことなんだろうと思うんですけど、
いやー、でも最初はやっぱりね、ゆっくりスタートしましたよ。
そうなんだ。
もうずっとサウンドハウスのホームページ見てました。
はいはいはい。そういう時代があったわけですね。
そうですね、
でその Zoom の機材、うちは逆に言うと、もっと下から始まる、もっと下からっていうと誤解がありますけど、ベリンガーのミキサーとかを使った頃から始めてまして、で録音機材はソニーの IC レコーダーとか、を使ってた頃からで、いろいろ細かく機材をこう乗り換えながら来てるんですけども、 Zoom の、マルチトラックレコーダーの R24 っていうやつ と、今実際に音声収録に使ってるのがハンディレコーダーの H4N Pro というやつを使ってるんですが、これになってから結構息が長いんですよ、R20 になってからが、 でようやくこう、まあ実はなんで固まってきたかというと、トマト屋さんにこの電気屋の収録環境の話をちょいちょい相談させてもらってて、
ああいえいえ、
でまあね、年に1回ちょっと飲みに来ていただいて、飲みに来ていただくとおかしいな、東京に行った時にわざわざ
どっか遠方に行ってるみたいな
私が東京に行った時にわざわざ出てきていただいて、
いやいや、
こう酒を飲みながら収録環境の話をするということをしてるんですけども、まあでもそのズームは比較的リーズナブルな価格帯で、で、まあこのクラスから言えばちょっと上の性能を体験することができるっていう、こういいポジションの機材なのかなというふうに個人的には思ってるんですが、その中でこの Q2N ハンディビデオレコーダーということで、まあ平たく言えばビデオカメラなんですよね。
そうですね。
でビデオカメラなんですけど、まあ、ズーム音響機材のメーカーということで、これにこうがっつりマイクがついてるという、これ実際実は、まあ、コーヒー最近インストチャンネルという YouTube チャンネルを持って配信してるんですが、はい、そちらで Q2L の特集を組ませていただいてまして、実際の音楽演奏の様子を配信してます、で実はそれをもう前編企画制作収録までしていただいたのがトマト屋さんと、あの演奏の方でお手伝いいただいたのがあのコマ弁当という、
あーよかった、今忘れてるかと思いました
よ、とんでもないです、
あの男言ってるから
コマ弁当という、まあ、音楽グループで活動してらっしゃる、はい、本名言っていいんですよね、
はい、あ大丈夫だと思います、
山越さんという方がいらっしゃいまして、はい、山越さんに演奏していただいて、その様子をトマト屋さんに収録してもらったと、
はい、
これすいません、その時の話をちょっと少しずつ聞いていただき、いや聞いていきたいんですが、
はい、まずはあの請求書はそっちに送れば大丈夫ですよスタジオ代は
そこですよあのじゃあすいませんお送りしますって機材ポンと送って、はい、今からじゃあ収録しますって、あれは Facebook のメッセンジャーかな、
そうですね、
で送られてきたのを見たらなんかすごいところに、映像があ
れ、あの音楽の練習スタジオ、なんかリハーサルスタジオとかっていうんですけど、結構ああいうなんかバンドとかの練習される方は、はい、まあ、自宅だとやっぱり大きい音出せないじゃないですか。
そうですね、
ギターとかベースとか、あと、まあ、一番わかりやすいのはドラムセットですよね、そもそも家に置く場所がなかったりだとか、まあ、叩いてもあのまあ、コマ弁当の彼は自宅、あの実家の方にね、
はい、
実家の方はドラムセットがあって夜な夜な叩いてましたもうクソ田舎なんで、もう隣とか本当何十メーター先なんで全然問題ないからずっと叩いてたんですけど、
すごい、
まあね、東京などそうはいかないという、まあ、普通の家はそうはいかないんですけど、
はい、
というわけでああいう練習用のスタジオ防音室みたいな、まあ、ちょっと豪華なカラオケボックスぐらいに思っていただければいいかなと思います、
うん、あそこは映像を見る限り、その、何ですか、スピーカーとか、あのミキサーとか、あと楽器がいくつも置いてありましたが、あれもセットでこう借りられるんですか。
そうですね、あれ込みで、まあ、その機材の部屋が、1時間いくらとか、まあ、狭かったり広かったりで、まあ、あとは広いと、まあ、何人もでこう、セッションというか、でちょっとしたまあミキサーとかついてたりして簡易的に録音したりだとか、いわゆるなんかその音楽のレコーディングするっていうところとは違うんですけど、まあ、練習をするためのまあ、スタジオというか、
なるほど、ね、
レンタルルームっていう感じですね、
はい、わざわざそこを借りていただいて、
はい、
現地に行っていただいて、
そう、無駄に銀座っていうね
高そうなイメージがありますけど
そう、中に入れば何も変わらないんですけど、なぜか銀座っていう、たまたまあの銀座で次に用事があったんでね、
ああそうなんですね、
あその間にあの使っただけなんです、
すごいな、でこのハンディリビデオレコーダーの Q2N というのは音楽性、まあ、演奏したりとか音楽に携わる人たちが使うことを想定して、作られてるレコーダーカメラであって、でどっちかっていうとあれですよね、あの円形でと広いところから撮るというよりも、もう楽器のすぐそばに置いて、あるいはその歌手の人のすぐそばに置いて、クローズアップの映像を撮っていこうみたいな感じなのかなというふうに機械を見てると思ったんですが、どうですかねこの辺りは。
まあ、カメラってこう映せる範囲、画角っていうんですけど、
はい、
まあ、あのズームしてこうちっちゃい範囲が映ったり、こう広い範囲が映ったりって、いろんなカメラがあると思うんですけど、その中でもかなりこう広い広角の範囲が映る、 もう下手すると人間の目で見てるよりも広い範囲が映るぐらいな、カメラなので、こう自分とカメラの距離がかなり近くても、
はい、
こう自分の頭から、腰の辺まで完全に映るというか、
そうですね、
それぐらいで映るカメラなので、本当に狭い部屋、あのスタジオもちょっとね、コーヒーさん編集しててどういう風に見えたか分かんないですけど、そんな広くないですよ。
そうですね、
うん、
うんうん、
そこでもうバッチリあの全体が、
はいはい、
全体の様子が分かってもらえるっていうカメラでしたね、う
ん、ちなみにビデオのカメラの性能の話をすると、
うん、
センサーが3分の1インチのセンサーが入ってまして、
うん、
でレンズの F 値、明るさを表す指標ですけど F 値は 2.0、 で FOV っていうのが今の画角ですね、画角は5段階に調整できるんですが、最大で160度、
うん、
160度ですからね、160度だなぐらいしか感想ありませんけど
そうだね、160度は160度だね
自分に人間の視野なんだっけ、180度か視野をカバーされると、うん、立体感が出てくるとかっていうんじゃなかったでしたっけ、 IMAX シアターとかは確かスクリーンが180度ぐらい、うん、
ああだいぶ横に長いですよね、あれ
ね、ありましたけど、うん、
ちょっと行ったことないけど、
うん、
はい、
行ったことないんだ何度かっていうのはちょっとうろ覚えですけど、そういうその視野が広がれば広がるほどやっぱりその迫力がある映像になってくるのかなと、うん、焦点距離は最短で36センチからってことですね、
うん
うんうん、という、まあ、レンズになってまして、
うん、
動画としては、まあ1080p ですね、 1080p という HD 画質の30フレームというのが一応最高画質になってるんですね、
うんうん、
だからまあ今時のいろんなカメラありますけど、それに比べれば別に飛び抜けて高性能というわけではないですよね。
そうですね、そのスペック上の数字で言うと、うん、まあ、1080なので、まあ、1920×1080ピクセルの、うん、まあ、連続した写真が動画として出てくるって感じなんで、
うん、
まあ、普通のスマホ、まあ、4K じゃないスマホと同じぐらいの、
うんうん、
まあ、フォーマットとしてはものになってくると。でレンズの F 値も iPhone が F1.8 とか 1.6 とかだったかな、うん、に比べると若干暗くはなるんですかね。この F 値は数字がちっちゃい方が明るく映るので、
うん、
それに比べるとまあ2段で、まあでも他のカメラ、まあ、単純に比べていいか全く別として、
はい、
一眼レフのカメラとかでも F3.5 からスタートだったりとかっていうものありますから、うんうん、
ですね、
まあ、それよりも一応光を多く集めれるっていう数値上は一応メリットがあります
ね。ですね、
うん
うん、で実際まあ撮れた映像はそのインストチャンネルの方を見ていただくとある程度掴んでいただけるのかなと思うんですが、
うん、
今度音の方を少し話をしていくと、
うん、
音が、まあ、ステレオマイクで録音する、当然音楽なので、
うん、
ステレオマイクで録音するという仕立てになってるんですけど、
うん、
このマイクの作り方がまたちょっと変わってるんですよね、
うんうん
うん、マイクは普通ステレオマイクっていうとまあそのものによりますけど、ただ単に左と右にポンポンとマイクの穴がビデオカメラなんかだとポンポンとこうねメッシュがついてたりするだけだったりしますし、
うんうん
うん、あとはいろいろですけど、この Q2N のマイクっていうのはちょっと変わった、まあ中は見えないんであれですけどね。
そうなんですよ、結構あの見た目もかっこいい感じでカメラのね上の部分にマイクがデーンとついてるんですけど、う
ん、ちょんちょんとなんか互い違いにアシンメトリーな感じでメッシュの形状が変わってるんですが、うん、
これはあの XY 方式っていうマイクになるんですけど、
はい
ね、馴染みないよねこんなのね
私あの高校時代放送部で、
はい、
あの当時まあ暇にかまけてあのバイノーラル録音とかこうしたりしてたんですけど、
うんうんうん、
それでも実はあの不勉強で聞いたことなかったんですが、
うん、
ズームがこの XY 方式のステレオマイクを結構好きで使ってるらしくて、
うん、
H4N Pro にもこの XY 方式のマイクがステレオマイクがついてるんですよ、
うんう
ん、で通常のやつは、AB 方式っていうのかな、
うん、
ま、L チャンネル R チャンネルが、それぞれ普通に正面を向いてるかあるいはハの字に外側を向いてるかという感じのマイクになってて、
ね、
うん、左側の方の音は左側のマイクを中心に使い、右側の方の音は右側の方のマイクを中心に使って、まあ、その空間の音をそのまま拾ってくるという感じになりますが、
うん、
XY マイクっていうのはこのハの字じゃなくて、まあ言ってみれば X 字というか、
こう、そうですね、マイクが交差してるような状態なんですけど、これほどね、口での説明に適さないものはないね
両手を前習いしていただいて、はい、AB 方式っていうのは前習いしたままの状態。
なるほど。
で、XY 方式っていうのは左手を右に向け、右手を左に向けてバッテンを作った状態という感じになってくるんじゃないかと思うんですね。
うん、
はい。で、
そうです
ね。ね、だからっていうところはあるんですけど、これトマト屋さんはお仕事の中で XY 方式のステレオマイクっていうのをセッティングしたりしたことはありますか？
いやー、仕事ではないですけど、XY 方式のマイクは持ってまして、オーストラリアのロードっていうマイクのメーカーがあるんですけど、はいはいはい、
これまた最近いろんな方面で有名ですよね。
そうですね、そこが結構だいぶ前から出してるマイク、ステレオマイクで、はい、NT4 っていうマイクがあるんですけど、
NT4、
その NT4 っていうマイクは、まあ、今のこの Q2N のについてるマイクみたいな、その XY 方式の、でできたマイクで、はい、結構見た目もなんていうかインパクトがあって、
うん、
で結構、まあ、もしあれだったらなんかブログに載せていただくか自身で検索していただきたいんですけど、うん、おそらくあれと同じような感じのものが、はい、Q2N の中に入ってると思ってもらえれば。
そうですね、これ NT4 また買うのに勇気がいる感じの
NT4 ね、俺これ昔はこんな高くなかった気がするんですよ。4万、今サウンドハウスで5万円超えてるんですけど、昔3万ぐらいだった気がするんですね。なんかで上がっちゃったのかもしれないですけど、
ははは、
うん、もうこんな高かったっけっていうのが。
これマイクの収録しますって立ててたら普通の人が見たら変態ですよね。
結構ね、変な形ですね。
ですね、
若干ちょっと下ネタっぽいよね。
確かに言わなきゃいいのに、はい、まあ、その XY 方式というのは、うん、まあ、受け売りですけど、なんていうのかな、中正面、マイクの正面というか、まあ、ビデオで撮っていれば、うん、ビデオの中心にある音をしっかり取りつつ、うん、周りの雰囲気も抑えるよというような、うん、ステレオの音作りができるというのがこの XY 方式の特徴なのかなと思うけど、そういう理解で間違いないですかね。
ね、あんま使ってないんだよな
じゃあこれを機会に使ってくださいよ
いやこれね、いやこれでも楽器でしか使わないんだよな。
うん、まあ、実際にQ2N の取説の方にもこの XY 方式についての説明があるんですが、
うんうん、
まあ、自然な奥行きと広がりを持った立体的なサウンドをと、まあ、収録できると、うん、特定の音源を狙った近中距離の録音に最適ですということで、
うん、
まあそうですよね、カメラ自体の仕立て方がそのものすごく接写をすることを意識してる、その状態で普通の AB 方式のマイクだと、まあ、左側の楽器の音を思いっきり拾い、右側の楽器の音を思いっきり拾い、結局そのバラバラな感じがもしかしたら強調されてしまうかもしれない AB 方式に比べて、その接写をした時でも目の前にある音は目の前にある音できちんとその両側のマイクを使って、要はこうエリアが被ってくる部分があるので、被ってくる部分でしっかり真ん中の音は取りながら左右の雰囲気も取りたいみたいな時には確かに有効かなっていう感じがしますね。
そうですね、 AB 方式だとこうど真ん中のドセンターの音が抜けるっていうなんか、うん、言い方をするんですけど、真ん中の音が明瞭じゃなくなるっていうことがたまにあるので。
なるほどね、
はい、うん、
じゃあまあそういう意味でも XY マイク、まあね、それこそ普段あまり触れたことの、皆さんが触れたことのないステレオ方式ですから、ちょっと試しにね触ってみてもらってもいいのかなというところはありますけども。
ちなみにプロの方がこの XY 方式を使われる場合は、はい、まあ、もちろんさっきの NT4 みたいに1本で XY 式になってるものもあるんですけど、うん、2本のモノラルマイク、
はいはい、
ステレオではない1本ずつがモノラルのマイクを XY の形になるようにスタンドとかを工夫してこう設置してやるっていう場合も結構あります。
なるほどね、そういうことが実際は多いんでしょうね、やっぱりね。
そうですね、ただまあそれも2本のマイクが同じ型番であっても微妙に個体差があったりするので、同じ型番のマイクであってもやっぱり製造した、はい、まあ、時期だったり、うん、まあ、なんていうかそこのスキルもあるのかな、分かんないけど
ロットが違うとか、ね、
ロットの、ね、ものがあったりしたりするので、うん、ちゃんとそこを左右、同じような特性のものに なるように、もちろんスペックシート上は一緒なんですけど、はい、実際に聞いて、まあなんかすごいレベルになるとやっぱ誤差が分かるみたいよ。
うん、
本当かなと思うけど、
そこまでの違うみたいです。持ってないな我々は。
うん、
はい。
でも本当耳じゃなくて、ちゃんと測定器を使って、
はい、
測ったりとかもすることもありますし。
なんかオシロスコープ的な。
なんかねあるみたいよ。
うん。なるほどね。
うん、
まあこれがまあそのまあカメラとマイクの部分ということで。
うん、
外見の説明を、まあ、皆さんには口頭ではしてないんですが、で裏側を見ます と、液晶画面があって、あと操作部分が集中しているという構成になっていて、で左右に各種入出力ポートや音量の調整メーターがついているという、非常に口で説明するとピンとこないかもしれませんが、非常にシンプルななりですよね。
そうです ね、
これをなんだろう、もう本当ポンと置いてあったらそれ以上目につかないぐらいこう特徴のないというか目立たない作り方。
あの全体がまあなんていうかグレーというか黒に近い色なので、はい、あの変に悪目立ちはせずに、うん、あの置いとけるかなと。それこそあのライブの途中であったりとかに、
はいはいはい、
あのなんかマイクスタンドとかに立てて、うん、ちょっと置いてあって、
はい、
記録用に置いてあってもそんなに邪魔じゃないかなっていう感じ
ですよね。
そこに三脚穴があ
ります、
は
い、
ありますよね。なんで、まあ、マイクスタンドかちっちゃい卓上三脚みたいなのつけたりとか。
これがね、あのね、あのじゃあちょっとそこの話いきますけど、
うん、
底面はただの四角い底になってまして、うん、ちょっとカメラ側いわゆる正面側に少しゴム足がついてます。で、
うんうん、
ただ机の上にポンと置いてもらうと少しだけ上を見たような、セッティングができまして、
なるほど、
結局ほら机とかピアノとかって置いた時に、水平方向に対してまっすぐはあまり取らないじゃないですか、
うんうん、
だからちょっと上をこう普段そのまま置いただけで少し煽ってくれてるという、
うんうん、
設置スタイルになってるんですが、うん、今トマト屋さんが言ってくれたように三脚穴がついてます、
うん、
4分の1インチネシってやつですね。
うん、
で、これを、まあ、三脚にそのまま取り付けるのは当然そのまま可能なんですが、うん、面白いアクセサリーがあってですね、
うん、
あのマイクの握りの部分みたいな、
う
ん、あの三脚棒があるんですよ。
うん、
今で言うとあの自撮り棒の伸ばしてないやつみたいな感じなんですが、
うんうんうん、
実はこれがね非常に安いんですけど、いくらだか忘れましたが、本当にあの数百円、千円しなかったような気がしますけど、
マイククリップアダプターってやつですね。
アダプターってやつですね。
MA2
ってやつですね。はいはいはいはい、そうですね。うん、でこれを三脚穴に当然キュッとねじ込むと、
うん、
これでなんかこう一本のマイクのような感じに仕立てられまして、う
んうん、なるほど。
何がいいかって言えばマイクスタンドにそのまま刺さるんですよ。
おお、なるほどなるほど、はい、このままね。
そう、音楽制作の現場で一番あるそういうその三脚的なものは何かって当然マイクスタンドなわけですよね。
なるほど、
うん、だったらマイクスタンドに挿してくださいよと。
これ本体が軽いからできるあれですね。
そうですね、これ本体がちょっとこれ、重量きちんと把握してませんが、
うん、そうですね、電池含まずで 92g だから、うん、炭酸電池がね2本必要なんですけど、は
い、電池含まずで92、うん、あ、じゃあやっぱり100何十グラムってとこですかね。
うん、だから iPhone と同じぐらいじゃない？7だとそんぐらい、
iPhone、
そんな重くないか。
あ、でもうん、持った感じで比較すると変わんないですね、重さね。
うんうんうん、
はい、まあ、そんなに軽いだからマイクスタンドにズボッと1本余ってるやつにズボッと挿して、
うん、
なんだったらあのこのブームタイプっていうんですか、少しこう腕が伸びてるやつとかにこうつけて、
うん、
いろんな角度にカメラを設置していろんなところから演奏を収録することができるという非常に便利なこう考えられた、さすが楽器を使う現場のためのカメラなんだなっていうのがよくわかります。
ここにちゃんと三脚穴つけたのは偉いなと思って。
そうですね、
結構初期の他のメーカーのものって三脚穴がついてないものが多いんですよ。で、外付けで、なんだ、プロテクターみたいな、
あ、はい、
こう外にこう
ケースをつけて、
ケースをつけてそのケースに三脚穴がついてますよとか、
あ、
そういうのは意外とあったりするんですけど、うん、本体にちゃんとネジが切ってあるっていうのは、うん、 ただまあちょっとね価格が低価格なものなので多分ネジのちょっと耐久性とかは
そうですね、そん
なにねカメラとかほど高くはないんでちょっと取り扱いは注意しないといけないんですけど、はい、でこの重みのバランスが多分 92g ではあるんですけど、電池ボックスが下にあるんですよ、その三脚穴の。
そうそうそう、一番底面にあるんですよ。
そう、そこにあるのでポンと置いた時も、
はい、
すごく安定性があるってコマ弁当の人が言ってました。
ああ、ありがたい、ありがたいコメント。実際これポンと今、うん、机の上にこう少しこう、うん、3センチぐらいこう距離を上げて置いてるんですけど、
うんうんうん、
本当にあのウェイトがペーパーウェイトみたいな状態になってるのでポンと置くだけでスッと下にあの力がいって立つという。
正直これあの最初に本当に見た時、
はい、
まあ、写真でもそうなんですけど実際手に持ってみたとき、うん、ちょっとなんかデザインかっこよくないなと思ったんですよ。その下だけボッコンってなって、
はいはいはいはい、
ちょっと洗練されてないなとちょっと思ったんですけど、
モアイっぽいですよね
そうそう、ちょっと なんだもうちょっとかっこよくできただろうみたいな、うん、下ボッコン、まあ電池そこに入れなきゃしょうがないよねとか、まあ、単4にしたらもうちょっとちっちゃくなったんじゃないかなとか、でもまあね、うん、なんか駆動時間短くなるしなとか思ってたら、はい、どうやらそれは間違いだったらしく、やっぱり安定性がこれがちょうどいいんでしょうね。
そうそうそうそう。でじゃあ今度この形のね引き続きその話ですけど、うん、実はこの下がちょっと確かにトマタイさんが言うように下が少しでっぷりしてて、うん、でまあ横から見るとあたかもモアイのようなんですが、うん、この形状を選択していることで、まあ、正面側はいいですよね。そのレンズがついてマイクがついてるだけですから、うんうん、それ以上悩んでもないんですが、うん、後ろ操作部を見てもらった時に、うん、ポンと置いて上からこの操作系を見た時にちょうど、電源と再生ボタン、それから録画のボタン、うん、それから録画停止のボタンが上を向くようにレイアウトできるんですね、これ。
なるほどなるほど。
そうすると、はっきり言ってコンセプトから言っても電源を入れて録画ボタンを押す、録画を止める、
うん、
電源を切る、この操作しかしません、
うんうん、
はっきり言ってね、
うん、
なので一回最初ポチポチポチポチセッティングしてあこれぐらいでいいなと思ったらもう多分そこから設定を変える人はあんまりいないんじゃないかと思うぐらいお任せで撮影、うん、録音ができる機材に仕立てられてるんですよ、
うんうんう
ん、それでメインに触っていきたい電源録画停止のボタンが上を向くで常にこう見やすい状態、指もアクセスもいい状態で
うん、
できるようにするためにこの下のでっぷり感をこ うまくデザインをここにこう収めてるという。
あのボタンの数だけでいうとそんなに少ないわけじゃないんですよ。全部で、9個もボタンあるしボリュームもあるし、
そうですね、
ちょっとこのままだとちょっと多分ね手探りでやるのは難しいんですけど、うん、その今言ったみたいに下の3つのメインのボタンだけがこう独立してというか角度が違うので、うん
はい、
ちょっとなんかまあ暗かったり、まあ、向こうが見えない状況でも手探りで、うんまあ、真ん中押したらじゃあ録画かなって
そう、ね、
分かりやすいようになってますね。
そうですね、
うん、
ほんとそう思います、
うん、
で、デザイン的にはそんなとこかな。まあ液晶モニターが後ろ側についてまして、
うん、
今実際にバッテリー電源をつけてみてるんですが、
うん、
100これ解像度えらい低いんですね。
これはねなんか昔のガラケーみたいな
解像度、160×128 ピクセル 1.77 インチフルカラー LCD というね、
うん
仕様になってますが、本当あれだよね、あの初期のコンパクトフラッシュとかを使ってた頃のデジカメの背面液晶とか。
あなるほどね、
これぐらいですよね。
そうですね、そうですね、懐かしい、あの裏側の、
はい、
こう液晶画面のうちの、うん外側2割ぐらいは黒だけどフレームになってるような
、そんなね時代のね液晶
ベゼルがどんだけあんねんみたいな感じの頃のデジカメです。
デジカメに見えますけど、実際はまあこれについてはその黒い黒縁なんかはなくてしっかりあの画面いっぱいいっぱい表示になってるんですが、もう本当に最低限 画角の確認というか、あの収められる映像の確認ができるのと、あとはレベルメーターがしっかり大きく取ってあるので、
そうですね、
レベルメーターの確認ができるっていうその2つだけのためについているようなもんです。
そうですね、もうこれは鏡でもいいんじゃないかぐらいだ。
そうですね、ほんとね。で、マイクの正面、レンズの正面に対してこの 液晶モニター部っていうのは後ろ側についてるので、
うん、
演奏者の方を向けてカメラをセッティングすると演奏者側からは一切後ろが見えないんですよね、うん、
そうですね、
はい、だからセッティングの仕方によっては全くこう背面が見れない状態も想定できるというか、
うんうんうんだからまあ今自撮りねスマートフォンとかで自撮りするみたいにインカメラっていう発想がないので、はい、ただそれをこう補っているのがこの広い画角
そうですね
ある程度ポンと置いて、まあ、レンズあのなんだろうな演奏する側映る側がレンズに大体見えてれば、はい
うん、
どっかしらには映ってるっていう
そうね自分がカメラを見て正面を向いてくれてれば自分が映ってるよという。そうそうそうそう
大体はちょっとずれるかもしれないけど、大体真ん中に映ってたり少なくとも映ってないってことはないっていう、
そうそうそう
なると、
はいうん、まあただ唯一良かった点は、うん、HDMI マイクロ HDMI 端子がついてますので、
うん、
手持ちの何か液晶モニターとかがあればそちらに映像を出力して映像を確認することはできるんですね。
これスルー出力できるの？
できます。
できるんだ。
はい、やりました。
なんでそんな機能つけたんだこれ。
今
誰がそんな使い方するんだこれ。
これやっぱり普通に液晶モニターにつけて、まあ、今実際やってみますけど、うん、液晶モニターにつけてって言うと、うん、ちょっと現実味ないんですけど、
うん、
7インチとか8インチとか の一眼レフに使うような、
うん、
モニターディスプレイあるじゃないですか、
うん、
そういうものとの併用すると、まあ、現場で価格の確認とかは十分できるっていうのと、
これどれぐらいの人に意味があるか分かんないですけど一応聞かせてほしいんですけど、
はい、
その画面にスルーで出てる映像は、はいはい、いわゆるキャラクター表示なんだ時間残り時間とかレベルメーターとか、はい、その辺は出るんですか？
よくぞ聞いてくれました。
お、
これがね、
うん、
出ないんですよ。
おお。
残念ながら
どっちが正解なんだろう。一眼レフのカメラとか、
はい、
映像制作に使うカメラの場合っていうのは、まあ、同じようにマイクロ HDMI とか HDMI の端子がついてて、はい、こう外部出力ができるんですね、でそこに文字が載ってしまう、要は普通に背面液晶を見てると同じものが載ってしまうと、はい、あまりよろしくないと思われることが多いんです。
そうですね。
でなぜかというとそれはそのカメラで撮った映像を本体の SD カードに記録するんではなくて、はい、外部出力して別のビデオ録画機で録画をして、はい、編集したいっていう目的があるんで、うん、できればクリーン出力って言われる本当映った映像だけを撮りたいんです、
ね。
はい、でも今回の場合は、はい、これはレベルメーター見たいじゃない。
見たい、すごく見たい。まあせめて切り替えがあると最高だったなっていう。
そうですね、外部の文字出力ありなしっていうのを選べたりは結構します ね。
そうそうね、それはしてほしかったです、うん、ただやっぱどこまで行ってもね、このその Q2N のコンセプトに戻りたいんですが、
うん、
どこまで行ってもこの Q2N というのはあまり機械に詳しくないミュージシャンの方が、うん、これをポンと電気屋さんで買ってきて、
うん、
SD カード言われるがままに挿して、
うん、
でコンビニで買ってきた単三電池を入れて、
うん、
で撮るかっつってポンって置いてじゃあ録画ねってするだけの使いやすさ、
うん、
シンプルな使いやすさが一番の売りで、うん、それ以上難しいことをする場合には上位モデルとかもっと高いランクのものを使ったらいかがですかっていう多分その住み分けというか提案なんだと思うんです、うん。だから
実際、うん、そのスタジオで使ってる時に、
はい、
電池が切れまして、あいつ充電してこいやと思うんだけど、それでそういうスタジオさんは結構電池売ってたりするんですよ、
乾
電
池売って
たりするし、
はいはい、
あと、まあ、近くにコンビニもあればいいんですけど、はい、実際そこで新しい電池を買ってすぐに再開ができたんですよ、普通だったらその専用の充電池買っとくだとか、
うん、
まあ、今だいぶUSB で給電できるやつが増えたんで、
はい、
そのね、スマホ用のモバイルバッテリーで給電できたりするんですけど、はい、最初から乾電池が使えるので、ね、もちろんエネループとかもね、はい、使えるので、
そうそうそう、
非常に経済的というか、
だから、うん、むしろなんていうのかな、安い金額で、まあ、これ2万円しないので、 安い金額でこの Q2N を例えば2台3台とか買って、極端な話ですよ、2台とか3台とか買って、でもう最初にきちんと画角を決めて、こことこことここってして、でリハーサルで音出してレベル合わせて、じゃあ撮りますかってポンポンポンとスイッチを押して、でこう音楽収録をして、そのデータでまあ YouTube に配信したりとか PV 作ったりとかっていう風な使い方を気軽にできるっていうのがやっぱ一番の売りかなっていう気がしますね。
やっぱりあのスマホとかでも、あの多分正直ね、撮影した映像はスマホの方が綺麗なのよ今。
ああ、そうですね、
多分同じ条件だったら iPhone の方が映像は綺麗だと思います、正直、ただどうしてもあの大音量に耐えられないんですね。 iPhone かなりあの音質も画質も上がってきてるんですけど、どうしてもこのマイクっていうのが想定されてないのが大きな音、楽器演奏の音ってめちゃくちゃでかいあの音のエネルギーなので、で基本的に iPhone ってやっぱりどこまで行っても電話としての主の機能があるので、基本的には人の声をどうやって捉えるかっていうのをすごく頑張って研究されてマイクを作ってるんですね、
はい、
そうなると楽器演奏のようにはドーンってい こう力強くて一瞬の音っていうのは全く想定されてないので、
なるほどね、
スマホで撮った場合はそういう音がこうなんていうか音が割れるっていう言い方をしますけど、はいはい、バリバリバリバリみたいな、まあ、実際聞いてる音とはほど遠い音になってしまうことが多いんですね、
これ確かにあの売り文句にもなってますけども、あの最大入力音圧 120dBSPL、
ああなるほどなるほど、これはかなりあの大きい音でも、はい、あの捉えられるという、
実際あの山越さんとトマト屋さんに撮ってもらったその演奏では、ドラムの本当間にこうカメラをセットして撮影してるような絵がありましたけど、
そうですね、ハイハットとジンバル、ジンバルだとカメラ乗っけるやつだ、ね、シンバルとの間に置いてるデモとかもありますけど、
ね、実際今音入るかな、後で音乗っけてきますけど、聞こえます、木本さん聞こえる、これ
聞こえます、
こんな普通に演奏してで近づいたり遠くになったりしても十分その音をきちんときれいに録音できる、そうですよね。
でそのまあ実際僕らもやっぱ撮った音が気になったので、はい、その場でこうプレイバックをしてみたんですね、はい、あの再生し直してみたんですけど、まあ、その時驚いたのがもう撮れてるか撮れてないかって普通こういう本体内蔵のスピーカーじゃほとんど分かんないんですよ、
はい、
iPhone もやっぱり何やかんや言っても内蔵のスピーカー、まあ、だいぶ良くなりましたけど、
はい、
まあ、やっぱりねヘッドホンで聞くのとは全然違うわけですけど、本体のその内蔵スピーカーが結構、結構いい音する、
へ、
思ったよりも音量があるんですよ、
ほほほほ、
普通この手のものって本当にちっちゃい音で、まあ入ってるねって確認するぐらいで、やっぱり基本的にはイヤホンつけてみるとか、自宅に帰ってそのコンピューターに取り込んで、もうオーディオインターフェース通して聞くとかってことが、まあ普通だと思うんですけど、
はい、
結構ね本体内蔵のスピーカーが、結構音量が大きくて、
へ、
ちゃんと入ってるんだねっていう確認がその場ですぐできましたね、
やっぱどこまで行ってもその、リハーサルスタジオだとか収録スタジオとか、ライブ会場とかで、そのいい音をきちんと取りながら動画も収めるにはどうしたらいいかっていうことにとことんこだわってる作り方なんですね、
そうですね、あと本当もう誰でも使えるだろうっていうこともそうだし、
ね、
多分ちょっとぐらい落ちても大丈夫でしょ、これ
大丈夫でしょうね、これだけ軽いしね、内部の構造もそれほど複雑じゃないんだろうと思うんですよ、そうか、そうか、そのそうね、プレビューで音を再生してみるとかっていうのは私はしてなかったから、あんまりあれですけど、なるほどね、
ちなみに意外とここはちゃんと音量あるっていうのは大事かな、
そうですね、あのうるさいガチャガチャしたところでも、例えばリハーサルの時にこれを一回回しておいて、でバックに下がって休憩中に一回自分たちの音を聞いて、ああいいねみたいな、じゃあ、メモリーを変えて電池変えて本番の時もどうもコマ弁当ですって言った時にこうちょっとこれお貸しくださいって言ってポンと置いて、で演奏始めるみたいな、
そう、それでも大丈夫です
ね。そういうことが許される感じの仕上がりになってますね。で、ちなみに先ほどあの電源の話が出てましたが、これ実は、マイクロ USB の接続端子がありまして、モバイルバッテリーで給電できます。
お、
はい、
素晴らしい。
なのでもう モバイルバッテリーここにバチェンとぶち込んで撮影をすれば、まあ、あの本体の電池はあくまでもバックアップ用ということにしておいて、モバイルバッテリーからの給電で録画を続けることは全くできるので、それでもいいのかなと思いますね。で、インストチャンネルの方の、配信でも気になりましたが、フレアの話を少ししておきたいんですが。
あ、しますか。
します。やっぱり
もう触れなかったからこれも触れずにいこうかなと思ったんです
が、いやこうカメラとしてやっぱだから友野さんがご指摘いただいたように確かに、映像だけを見れば今時の最新版の iPhone とかスマートフォンには劣るかもしれない、劣ると言ったら語弊がありますけど、そこまでではないかもしれないこの Q2N ですが、音撮れる音っていうのは本物 でなおかつビデオだってそんなに悪くはないと、ただそこで、前回のそのレビューの動画を撮っていただいた時に出たのが、とにかく虹がかかるという
そう ねフレア、
はい、フレアというのはこれはレンズとかにこう変な角度から光が差し込んだ時に、
そうですね、あのカメラのレンズ、
はい、
まあ、iPhone の中にも入ってるんですけど、レンズってあのなんだ虫眼鏡みたいなのを想像するとレンズって1枚しかないのかなと思うんですけど、カメラの中ってレンズが複数枚入ってるのが通常なんですね。
そうですね。
もう多いと本当に10枚近くレンズが入ってたり、
何枚、ね、何群とかってやつですよね。
そうですね、あるんですけど、そのレンズが複数枚入っているせいで、外から入ってくる光がその中で乱反射を起こしてしまう、なんだろう、合わせ鏡の中に入ってしまうような感じになって、光があっち行ったりこっち行ったりあっち行ったりしてる、ちょっとしたタイムラグみたいなのが発生することで、こう画面の中にふわーんと虹が出来上がってしまう。
そうですね、
は
い、それが結構10分ぐらいの動画に最終的には仕上がったんですが、ほぼ全編にわたってそのフレアが入るという、
なんか俺が悪意を持ってフレアを出そうとしてるのかなって思うぐらいに、あの出る
あのね、それはね、トマト屋さんがいけないと思う悪意があったんだと思う。
うわあ、びっくりしましたね。あの構造上確かに、あの広角のレンズってのは出やすいんですよ。
そうですよね、
どうしても、
はい、
広い範囲を映すレンズはフレアってのはそもそも出やすいのと、あとはその練習スタジオ、リハーサルスタジオが結構ちょっと薄暗い感じに、なんだろうな、こう天井にスポットライトみたいなのが、あって、
条件
そのスポットライトってのは余計にこのフレアを起こしやすいんですけど、
そうですね、
ただどこで使うのってこのカメラ、
はいはいはい、
って思った時にやっぱり使うのはライブハウスだったり、こういう練習スタジオだったり、やっぱりその脚光を浴びる場というか光がパッと当たる場所で使うことが多いのかなと、
ね、スポットライトとかパーンとむしろ来るぐらいですからね。
そうそうそう、でそこで使えないって結構きつくないと思っちゃいました、
で、私これ一回トマタさん山子さんにお貸しして、で帰ってきて私のとこで実際にこう、室内であれこれ試してみたんですが、私が試してる限り、それほど気にならないです。
嘘だって。
本当にわざと部屋の電気も暗くして、で今度後で動画また上げますけど、あの LED ライトとかをこうやってあちこちからこう差し込ませてみたりしたんだけど、
あ、そう、
よっぽどそのやっぱり角度によってはバッチリ入るんだけど、あの前回の Q2N の紹介動画の時ほどではない
あ、なんかすごい悪いやつになってるな。
いや、ただそれは今トマト屋さんが言ってくれたように、やっぱりその環境が全然やっぱ違うんだなっていうのをすごく実感した。でね、本体 Q2N が発売されたのが去年の、まあ、暮れぐらいなんですけども、11月か12月ぐらいなんですが、発売当初から、アクセサリーキットの話が出てまして、
はいはい、
AP-Q2N という型番なんですけども、アクセサリーパックっていうのが出てましてね、でそれの発売が遅れてたんですよ。
うんうん、
でアクセサリーパックにはそもそもレンズフードが同梱されています、
うんうん、
で、このアクセサリーパックをあのデモ撮影の後で入手して、うん、実際に今つけてます、うん、でこれで、また同じようにこうちょっとフレアがどれくらい入るのかなっていうテストをしたんですが、
うんうん、
まあ、ほぼ 95% ぐらいカットできます。
おお、なるほど、
うん、まあ当然ですけどね、その広角レンズに対して光が差し込まないようにフードひさしをつけてるだけなので、うん、そりゃ減るだろうなということなので別にびっくりする話ではないんですが、うんうん、それほどだったら本体に同梱しておいてよっていう。
あのこのフードだけでいいんでね、この、 あのアクセサリーキットってあの収納のケースだったりとか、
はいはい、
あのなんだいわゆるあのモフモフっていうか毛、はい、みたいなのが
ウィンドウジャマーとかね、
ファーの上のその外でフィールドレコーディングとかするときに風が強いとこでも音が取れるようにみたいな、はい、毛皮みたいなのがついてたりとか、さっきあのおっしゃってたハンドグリップ、
そうですね、
ついてたり、
はい、
まあ、いるかどうか別として USB ケーブルと、
はい、
これレンズキャップもついてんの？
ついてますね。
ね、
うん、
と、これは何ですか、三脚穴につける、
いわゆる GoPro マウント用の 三脚ベースみたいな感じです。
なるほどなるほど、
はい、
のアタッチメントがつくと、はい、でプラスこの、フードか、
フードですね、
このフードがつくんですけど、
はい、
これフードだけでもつかないかな、他あんまいらない気がするんだよね。
そうね、まあ、あのウィンドジャマーはねいいです。ただ
ジャマーね、
うん、ライブ会場とか、レコーディングスタジオでそんなことはないでしょうけど、ライブスタジオとかでも、うん、なんかこうエアコンの風とかがもしね当たりそうな環境があれば、このモフモフで綺麗な音を確保できるので、モフモフはついてもいいかなと思うんですけど、
これだってアクセサリーキットの代金8割方このジャマーとケースじゃねえかな。
ケースでしょうね。ケースね、いいですよこれ。
ケースこれいい感じですよね、僕写真しか見てないですけど、
は
い、
すごくきちんとできてますし、うん、大きからず小さからず、
うんうんうん、
サイズに言うと、ちょっと高校生男子の弁当箱ぐらいの大きさになりますが、
あ、なるほどな、
はい、でも悪くないです、よくまとまってます、
うんうん、
だから楽器と一緒に持ち歩きたい人ってどうしてもほら楽器ケースとかリュックサックとかそういうとこにこうポッと入れたくなるじゃないですか、
うんうん、
だからそれにこのケースは非常にいいですけど、
うんうん、
まあでも大事なのはフードだよねっていう。
そうですね、これはつけてもいいんじゃないかな。ただまあなんかみんな本当なくしそうと割りそう。
そうね、うん、フードは実は、多分トマト屋さんが想像しているよりは柔らかい素材です。
あ、そうなんですね。
グッとやれば当然パキッと折れますけど、
うんうんうん、
いわゆる一眼レフカメラのようなカッチカチのプラスチックじゃなくて、うんうんうん、少し厚みがあって少し弾力があります。
なるほど、あ、じゃあちょっと衝撃に強いかもしれないですね。
そうね、ただ、うん、はめ込み方式はねじ込みとかじゃなくて、ただこうギュッとこうはめ合いではめてるだけなので、
なるほど、
このままカバンに入れたら多分次取り出した時にはついてないでしょ
う、うん、ああ、まあ、簡単に外れた方が強度は上がるので、
そう、
壊れづらいので
、なるほどね、そうですね、うんうん、という感じの、まあ、だからフードこの Q2N をお買い求めになることを検討されてる方は、ウィンドジャマーとかケースがいるかいらないかに関わらず、フードを手に入れるためだけにこのアクセサリーセットは買わなきゃいけないと、
うん、
いうことですね。あとはまあ自分で紙でも貼るかね。
そうですね、このハレーションなんだろう、ハレーション貼れ切りっていうんですけど、ハレーションをこうね、切ること、
はい、
そのままであれなんですけど、はい、ちょっと手とかをこのマイクの辺にちょっと置いてみたりとか、うん、ちょっと紙とかをやってみると綺麗になるにはなるんですけど、
そうですね、
さっき言ったその画角がすごく広いので、
はい、
ちょっとでも前に出ちゃうと映り込んじゃう、うん、
しかも、カメラの上にマイクがついてますから、
そうなんだ、
マイクに悪影響が出ないようにしなきゃいけない。
マイク触っちゃうと本末転倒なんで、
そうなんです、うん、音が綺麗な音が取れるのが一番の目的なので、
うん、
うん、まあのでしょうがないからアクセサリーキットも買ってください。それでセットなんだ。
メーカーさん、これはぜひ同梱していただくか、
うん、
まあ、1つ300円ぐらいで、
そうね、せめて単体売りしてほしいよね。
そうです ね、
あの交換紛失交換という部分も含めてね、今まだ単体売りはしてないので、
うんうん、
あのウィンドファー、あのジャマーとかは単体売りしたりするんですけど、レンズフードについてはまだ単体売りになってないので、今後に期待したいなというところです、まあ、あの何も取り留めもなくザックバランに話をしてきたんですが、Q2N というこのハンディビデオレコーダーなんですけど、実際演奏者側の山越さんの感想はいかがでしたか？
山越さんの感想、覚えてないな。ちょっと待って。
通まあ感想いただいてましたけども、山越さんからは、楽器ケースのポッケに入るサイズがいいと、そして底面にゴムがついていて安定性がグーですと、ソニーとかキャノンのと比べても三脚なしでも全然いけます、はい、3つ目が、スタンバイレックのライトがレンズ側についてて演奏者から録音状況が分かる、あ、そうですね、本体正面側に唯一ついてる発光部というのがカメラの下側に LED ライトが1箇所だけついてます、で電源を入れると緑色に点灯し、録画をすると赤色に点灯します、でしかも、レベルメーターの、マックスに合わせてもしあの、原因を超えていくとこのライトが点滅するという仕掛けになってまして、赤く光ってれば録画状態で点滅してればちょっと音が大きすぎるなっていうことだけが正面に伝わるという、いう仕立てになってるので、これはちょっとまあ細かい気遣いかなという感じですね。
これあの実際僕撮影してて、あの、まあ、ビデオとかって大体こう録画を開始してからカウントダウンをするんですね、本番まで5秒前4321、演奏スタートみたいな、カウントをするんですけど、まあ、それをすっごいなんか僕も適当、後半疲れてきちゃって適当になっちゃって、とりあえずポンって押してなんか何もカウント言わないのに突然彼が演奏を始めるんですよ。でなんかよっぽど僕のその指の動きを注視して見てるのかなと思ってたら後から聞いたらレックランプがついてたからなんか赤くなったらやればいいんでしょっていうのに途中から気づいたらしくて、
はい、ありがとうございます山越さん
全然僕はあので、撮ってる側はあの画面しか見てないので
、なるほどね、
気づかなかったんですけど、被写体側とか撮られる側はあれがすごく、あ、始まったんだって思ってもらいたい。
そうですね、
この結構ビデオカメラにはね、あのついてるタリーランプとかって言ったりするんですけど、実際にあのテレビの電話、テレビの現場とかでも、カメラ側に赤いランプがついてて、まあ、例えばスタジオの中に複数台カメラがある場合でも、その光ってる赤く光ってるところが今テレビに映ってる、テレビに放送されてるってところで、そっち側を向いて出演者が喋ったりだとか
しますよね、
あえて目線を外したりするんですけど、
まあ、それほど大きくないですが、それに似たような機能があると、それからあと最後の4つ目はレスポンスがいいということもいただいてますね、
これはあの比較用にですね、このズームのカメラともう一個あのソニーの RX100 っていうカメラの2台でこう並べた感じで撮ってたんですけど、まあ、これちょっとね、あの、まあ、こっちの Q2N が早いっていうのもあるし、ちょっと RX100 の動画がどんくさいっていうのもあるんですけどこの録画ボタンを押してから、RX100、まあ、コンパクトデジタルカメラの場合はちょっとワンテンポ遅れて、ポチッと押してからはいスタートみたいな、ちょっと 1,2 秒タイムラグがあるんですね、狙った瞬間に録画が始められないんですけど、こっちの Q2L の方は、あ、行こうかでポンと押したらもうすぐ即録画が開始できる状態になってましたね、
いいですね。それも素人が、ね、もしタイムラグがあると録画ボタンを押してからパッと演奏しちゃったら最初切れてたなんていうとね、悲しいばっかりですけど、これはそんなことがないと。
そうですね、普通あの映像を作る仕事だったりとか、まあ、ちゃんと作ってる方はある程度押して 2,3 秒もうその収録が、カメラが動いてるなって思ってから演技を始めるとか、演奏を始めるんですけど、なかなかそういう感覚って、まあ、スマホとかだともやっぱり押したらすぐ開始してすぐ演技するっていうのが当たり前の世の中なんで、
そうですね、
それに慣れてる人には、Q2L の方がレスポンスがいいと思います、
なるほどね、いいですね、なるほどね、まあ、本当にだからこれを例えばアクションカムの代わりにとか、何かこうそれこそ定点カメラ家の中でこうちょっと置いて何か撮影したいとかっていう時に、これを選んでしまうと、映像としてはもしかしたら満足できないかもしれない、ね、4K 映像とかが撮れる時代ですから、
まあまあそうね、
あれちょっとって思うかもしれないんですけど、 うん、その他の機材にはないほど明瞭に音声が取れるっていうことはありますよね。
そうですね、
やっぱりだから音声を明瞭に取りたいか取りたくないかでこの Q2N を選ぶか選ばないかの大きな分かれ道になってくるんじゃないかなという気がします。
うん、でね、欲を言えば、うん、やっぱり最近の流行りとしては、うん、Wi-Fi でスマホにつながるっていうのをやってほしかったなって気はしたんですけど、はい、多分そうすると値段があと2万ぐらい上がるんだろうな
上がるでしょうね。
そうなるとじゃあ別にキャノンのアイビスとか買うよって話になっちゃうので、うんうん、まあ、そこはやっぱりね、選択肢としてまあこういうのがあるっていうのが、
そうですね、
意味があるのかなと思いますね。2万円とか1万円台で買えるっていうのが、うん、
だからそうだから機能と価格と使うシーンの選択というのが大事で、
うんうんうんうん、
何回も繰り返しになってしまいますけど、もう本当に演奏する方にだけ注意して音がきちんと取れてることだけを意識したい、
うん、
だから電源を置いてポンと置けば、はっきり言ってカメラが向こう側向いてたとしても そんな状況じゃありえませんけど、うん、でも音だけは綺麗に取れるよみたいなくらいの勢いで、
うんうんうん、
でしかもそのあ録画してんの、ま、操作間違ってたよってことがないというね、
うんうん
うん、
僕はまあ自分が今ね、あんまり若くないんであれですけど、はい、中高生ぐらいの頃にあったらこれなんだろう、変なボイスレコーダーとか、
うん、
楽器だけのレコ音声だけのレコーダーを買うぐらいだったら、その仲間うち4人とか、うんうん、でバンドのメンバーとかで5000ずつとか出し合って、うん、これを取れば
いいです、ね、
ちょっとスマホとかだと物足りないねとか思う人たち で少しずつ出し合って買える金額で、今までだったら多分マイクとレコーダーしか買えなかったけど、
はい、
これだったら一応カメラもついてくるって思えば
ね、
うん、一台目の音楽レコーダーとして買ってもいいかな、はい、
そうね、
うん、
本当そう思います。まあちょっと Q2N についていろいろトマト屋さんに話を聞かがいながら あれでしたけど、
うん、
面白いですよね。
そうですね、うん、
なんていうのかな、いや多分五角形のレーダーチャートみたいなの書いたら決して、うん、ね、全てが5でいくわけではないのかもしれないんですけど、
うんうん、
やっぱり用途が絞られてるから使うシーンがはっきりしてるっていうね、
うん、
いうそのいいものづくりの一例なんじゃないかなというふうに非常に感じます。まあそんなところでございますでしょうか。うん、うん、まあ今日はトマタさんをお招きしてザックバランに Q2L のお話をさせてもらったんですが、
うん、
まあね、2万円しない価格帯で、
そうですね、はい、実際コマ弁当の山越さんは、
はい、
結構マジで買う気になってまして、
お本当ですか
今僕この録音してる機械もそうですけど、はい、結構ポッドキャストの収録とか、ネットラジオの収録ってパソコンのにオーディオインターフェースをかませて、
はい、
なんかソフトで撮る方多いんですけど、うん、まだね、ちょっと僕もね、まだ古い人間なのか、はい、専用機にどうしても頼っちゃうんですよ、
はい、
録音だけに特化した機械が好きなので、はい、
うん、
こういうスマートフォンみたいな汎用機というか、うん、万能機じゃなくてそれだけをやる間違いのない、うん、確実に録画されてるだろう、
うん、
まあなんかもしかしたらバグったりするかもしれないけど、多分パソコンとかに比べれば何万分の1の確率でしかバグは出ないようなものに任せられるっていう安心感はあると思います。
そうですね、
スマホのアプリ落ちたら終わるから
ですよね、
うん、
でも落ちるしねわかりました、
うん、
ということで、まあ、ちょっと長々とお話をしてしまったんですけども、 Zoom の Q2N についていろんなお話をさせていただきました。皆さんもし興味を持っていただいたらね、ウェブサイトなんか見ていただいて、あとははい、インスタチャンネルの動画もね、トマト屋さんは映ってませんけど、コマ弁当山越さんがバンバン映ってますので、
そうですね、僕の映したハレーション、フレアが見れると思
う。そうそうそう、職人技をね見ていただきた
いな。いや、あれ職人技で出してたらすごいよね
そうだね、狙って出してたらすごいですね、
うん、狙って出せるんだったら俺Zoom の研究班に呼ばれていいと思う。
あ、確かに商品開発の方にね、
そう、最終のレビューはとかに呼ばれていいはずだ、
いいはずだということで、トマト屋さんをお招きして、お送りしてまいりました、
はい、
トマト屋さんの長い間ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
それではまた皆さん、また次回の配信まで、さようなら、
さようなら。